46年ぶりに県内で国体の開催が決定しました。第76回国民体育大会三重常若国体。問い合わせ国体推進課電話229681、ファックス229852。開催期間2021年9月25日土曜日から10月5日火曜日。第76回国民体育大会が活力に満ちた元気な三重につながる大会となることを目指し、その願いをいつも若々しいこと、いつまでも若い様という意味の常若に託して、三重常若国体の愛称で開催されます。伊賀市では正式競技5競技とデモンストレーションスポーツ2競技の開催が予定されています。開催の正式決定を受け、8月27日月曜日に開催した第76回国民体育大会伊賀市準備委員会第3回総会では、さらなる開催準備の推進と事業を確実に実施するため、組織を準備委員会から実行委員会に改めました。今後、国体の成功に向けて、各種事業をより一層推進してまいりますので、市民の皆さんのご協力をお願いします。伊賀市開催正式競技5競技。サッカー女子。上野運動公園競技場。軟式野球青年男子上野運動公園野球場。ハンドボール少年女子三重県立夢ドーム上野。剣道全種別三重県立夢ドーム上野。クレー射撃全種別三重県上野射撃場。伊賀市開催デモンストレーションスポーツ2競技。キンボールスポーツ三重県立夢ドーム上野。伊賀流手裏剣打ちスポーツ上野公園特設会場。問い合わせ三重常若国体伊賀市実行委員会事務局国体推進課内。あらゆる差別撤廃に向けて伊賀市名張市で開催されます。第52回三重県人権童話教育研究大会。問い合わせ障害学習課電話229679、ファックス229692。部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に向けて、すべての子どもたちの未来を保障することを目指して、三重県人権童話教育研究大会が開催されます。テーマ、差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう。教育とは、差別撤廃、人権、文化創造に向けた研修、啓発、教育、のすべてを指します。時ところ全大会10月13日土曜日午後1時30分から4時45分受付午後0時30分から。三重県立夢ドーム上野。文化会特別文化会10月14日日曜日午前10時から午後4時30分受付午前9時30分から。文化会伊賀市8会場、名張市9会場、特別文化会アドバンスコープ ADS ホール。参加資料代3000円。参加する場合は事前にご連絡ください。問い合わせ障害学習課公益社団法人三重県人権教育研究協議会事務局電話 059-233-5530。
問 対象となる人は申請してください。重度障害者、重度障害児福祉手当。問い合わせ、障害福祉課、電話229656、ファックス229662。重度障害者福祉手当。対象者、次のすべてに該当する人。1、20歳以上の人。2、在宅で常時床についている状態、または外出困難な状態。3、家族など他の人の介護を必要とする状態。4、次のいずれかの手帳を持っている人。身体障害者手帳1級から3級。療育手帳 A1 最重度、 A2 重度、 B1 中度。精神障害者保健福祉手帳1級。支給額月額3000円。ただし、次のいずれかに該当するときは支給対象外。1. 特別障害者手当、経過的福祉手当、寝たきり高齢者等福祉手当の受給資格がある人。2. 病院や診療所などに3ヶ月以上継続して入院している人。支給月、年2回、4月、10月。支給方法、本人からの請求により、本人の障害の状態や介護の状況について審査の上支給します。状況届を提出してください。現在、重度障害者福祉手当を受給している人は、受給資格確認のため、状況届の提出が必要です。必要書類を送りますので、必ず提出してください。期限までに提出がないと、引き続き手当を受けられなくなる場合があります。提出期限、9月28日金曜日。重度障害児福祉手当。対象者、次のすべてに該当する人。1、3歳以上、20歳未満の人。2. 次のいずれかの手帳を持っている児童の保護者。身体障害者手帳1級から3級。療育手帳 A1 最重度、 A2 重度、 B1 中度。精神障害者保健福祉手帳1級。支給額月額5000円。ただし、障害児福祉手当の受給資格があるときは支給対象外。支給月、年2回、4月、10月。支給方法、保護者からの請求により支給します。問い合わせ、障害福祉課、各支所住民福祉課。明るく住みよい街を作るために。部落問題、差別を正しく知ろう。第5回。問い合わせ、人権政策課、電話471286、ファックス471288。今回は、なぜ非差別部落の人たちへの差別が根強いものになったのかをお話しします。非差別部落の人たちは、社会の外に置かれながらも、戦国時代に比較生産の需要が高まったことから、各地で次第に社会の枠組みの中に取り込まれるようになりました。江戸時代になると、幕藩体制のもと、各藩の往来も活発に行われ、経済が発展していきました。それに伴い、比較製造と合わせて、被差別部落の人たちが担っていた経理、警察、清掃などの役割はさらに大きくなり、 幕府にとって被差別部落の人たちは体制を維持するために必要な存在となりました。しかし、これらの被差別部落の人たちの仕事は、社会外の人の仕事として伝統的な差別の上に成り立つものでした。このことから、被差別部落の人たちを差別される人として社会に組み込む必要があり、法体系の中で衣服の制限や立ち振る舞いなど日常における様々な差別的な法律が出されました。このように差別を制度化し、民衆にも差別することを法的に義務づけて体制の維持を図ったため、さらに差別が強化され広がっていきました。差別の上に成り立つ制度や体制が存在して良いはずはありません。そのことに気づき、克服するために行動してきた先人たちがいたからこそ、今の社会があります。しかしながら、現在も部落差別に苦しむ人は多くいます。現代を生きる私たちは、この問題について学び、知り、もう一度自分自身の中にある潜在的な差別意識と向き合うことが大切なのではないでしょうか。